ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時からとなります。第2、第4土曜日の同時刻にもそれぞれの再放送をお届けしております。また、オンデマンド配信も行っております。過去の放送42回、すべてお聞きいただけます。いつでもどこからでもホームページからお聞きいただけますので、ご利用ください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。ぐるっと街歩き草津道中、本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今回は第43回となります。この時間は東海道草津宿番外編と題してお送りしていきます。この番外編は9月に35回、36回と2回、そして12月に41回、42回と4回シリーズでお届けしておりました。その続きということで、今回43回、そして次回1月16日分44回、あと2回草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんにお話を伺ってまいります。島口さん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いします。
はい、さて9月にはですね、島口さん、はい、東海道草津宿を出発して黒門跡、高殿寺、櫓の銅鏢、そして野地の一里塚や民話弁天池とおつゆの秘伝とかね、そして狼と狼などのお話をしていただきました。そして12月ですね、先月は上皇寺や立部大社、瀬田の唐橋、そして有名な淡津の青嵐、若宮神社や杉浦の重光宮跡、そういったお話をしていただいて、そして前回ですね、是々藩の菅沼曲水、赤垣勝政、寒川辰清、山本春挙の宮廷ということで、六花泉水槽、和田神社、京仁寺、岩井神社、そしてね、有名な義中寺などのお話をしていただきました。大津を中心にお話をいただいておりましたけれども、今回から2回シリーズでまた引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。それでは義中寺を出まして、しばらく行きますと左側に大きな鳥居がそびえています。その鳥居をくぐって右側、石段を10段ぐらい上がりましたところに平野神社がございます。この平野神社は別名蹴鞠神社とも申しまして、その行事が毎年8月9日に行われております。御祭神は仁徳天皇、それから猿田彦の御事と言われております。この神社のお宝といいますか、社宝として猿田彦の御事の座像が大事に保管されております。 その平野神社を出まして、もう少し北へ行きますと吾妻川が流れておりまして、そこに吾妻橋という橋がかかっております。この橋は京の都の方から江戸の方へ旅をされる方を見送るためにここまで来られて、ここで見送ったというふうに言われております。さて、その吾妻橋を渡りまして、しばらくして右へ折れていきます。真正面が琵琶湖であります。琵琶湖の際に琵琶湖ホールがでんと構えておりますが、その琵琶湖ホールの左側に大きな常夜灯がございます。この常夜灯は石破の常夜灯と申しまして、もともとは大津署の駐車場の中にございましたが、この南沙公園が整備をされまして、そちらの方に移ったということです。対岸の草津市にあります矢橋港と石破の港が互いに行き来をいたしまして、お人さんやそれから荷物などを互いに送り迎えをしていたということであります。したがって大変なにぎわいがあったと言われておりますが、実はここから300メートルほど北へ行ったところに小船入りの常夜灯というのがございます。ここは小船入り、小さい船が出入りする港ということでございまして、石破の常夜灯が近くにもあります。したがって旅館でありますとか料理屋さんでありますとか、そういった施設もたくさんございまして、大変なにぎわいがあったというふうに伝えられております。さて、その常夜灯を後にいたしまして、さらに北の方向に進んでいきますと、間もなく商店街の中にも入りますが、そこに大津事件という有名な事件がございました。その事件があったところを進んでいきます。この大津事件というのは、ロシアのニコライ皇太子という方が琵琶湖へ遊びに来られて、琵琶湖で船で遊覧をして、お昼ご飯を県庁でいただくということで歩いて来られます。そこを警護に当たっておりました巡査の中に三蔵という方がいていまして、その方がそのニコライ皇太子に切りつけたということであります。なぜ切りつけたかは定かではありません。いずれにいたしましても、一国の皇太子に刃物を向けたということで大変な事件となって、時の政府は大国ロシアに気兼ねをいたしまして、その犯人を即刻死刑にするよう司法裁判の方に申し入れをいたしましたが、時の大審院の院長小島氏が、司法は司法として司法権を持ってことにあたると言われて、綿密にその事件の背景、その内容を調査いたしまして、これは無期懲役が妥当であるという判断を下されて、無期懲役の判決をされています。つまり司法権が確保され、そして政府の圧力に屈しなかったということで大変な話題になりました。その大津事件のありましたところをしばらく歩いていきますと、有名な札の辻であります。この札の辻は大津塾の中心にございまして、ここから 北国街道、海の道と書きますが、北国街道、湖西をずっと大津の方から高島の方に参りまして、高島の方から山越えで敦賀の方に抜けるということであります。そしてもう一本の道が言わずと知れた私たちが案内していく東海道ということになります。東海道をすぐに行ったところに道標が立っております。蓮如上人という文字も刻まれておりますし、これより半丁、半分の一丁二丁の丁ですが、半丁近松別院ということが掘られております道標があります。その50メートルほど先に近松別院が存在しておりますが、本日はここは立ち寄りません。そのまま東海道を大阪山の方に向かって歩いていきます。そうしますとほどなく右側へ入る道が入りまして、角っこに銭湯があります。小町湯という銭湯なんですが、それを横目に見てまっすぐ北の方に入っていきますと石段があり、石段を上がったところに右側にちょっと見慣れない石塔が立っております。これが有名な牛塔、牛の塔と書きます。なぜこんなところに牛の塔が立っているかと申しますと、この辺一帯は関寺という有名なお寺の境内地でございましたが、大地震によって建物がめちゃくちゃに壊れました。その復旧工事のために京都の清水寺から派遣されてきた薬牛、そのお寺のためにいろいろと工事のお手伝いをする牛のことを言うんですけれども、そのうちの一頭が派遣されてきたわけです。その牛のおかげで復旧工事がスムーズに進み、その牛が亡くなった時にお寺の関係者の皆さんが牛のおかげで、薬牛のおかげで復旧工事がスムーズにいったのだから、その冥福を祈って、供養塔として供養塔を建立するということで建てられたのが牛塔です。鎌倉時代の作でございまして、国の重要文化財に指定をされております。
ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、東海道草津宿番外編と題しましてお送りしております。お話は草津市観光ボランティアガイド協会、島口弥一郎さんです。大津宿の平野神社、石破の常夜灯、大津寺県札の辻、近松別院道標、ここまでをお話しいただきました。引き続きお楽しみください。
さて、この長安寺からさらに大阪山の中腹の方に向かって歩いていきますと、右側に蝉丸神社というお宮さんがあります。この蝉丸神社はもともとは平安時代より豊受姫の御事という方が御祭神で、交通安全の神様として存在していたわけですが、その近くに蝉丸法師、盲目の 琵琶の名手がちょっと住み着きまして、そして琵琶の音を奏でていたということから、この蝉丸法師が亡くなった時に合祀されて、このお宮さんに祭神として祀られたわけでございます。鳥居入った右側に歌詞がございます。何と彫られてるかと言いますと、これやこの行くも帰るも別れては、知るも知らぬも大阪の席という和歌が刻まれております。この歌は小倉百人一首の10番目に記載されている歌であります。そしてもう少し境内入っていきますと、拝殿がございますが、その手前に、井戸跡があります。この井戸からこんこんと清水が湧き出ておりまして、先ほどの小町湯の銭湯がこの井戸の水でもってお湯を沸かし銭湯を始められたというふうに言われておりまして、今現在も銭湯として存在しております。さて、この井戸の後ろ側にもう一つの歌詞がございます。それがこの地に住んでいたと言われる小野小町の歌でございまして、花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る眺めせしまにという歌が彫られております。そうして小野小町、それから蝉丸法師がこの近くに住んでいたということになっております。本殿の左側にはしぐれ道路という鎌倉時代の石道路がございまして、これが国の重要文化財に指定をされております。この蝉丸神社は音曲芸能の神様としての蝉丸を祀っているところから、芸能人がたくさんお参りに来られているということであります。その蝉丸神社を過ぎまして、もうしばらく行きますと右側に安養寺というお寺がございます。このお寺は天台宗自門派三井寺を開祖されました円珍上人が建立されたと伝わっておりまして、ご本尊は阿弥陀如来様、国の重要文化財に指定をされております。その安養寺をしばらく行きますと右側に旧の東海道のトンネル跡がございます。そのトンネルは明治13年に竣工をいたしまして、大正10年まで約41年間使われていたということになっております。今現在の東海道線の前の時代であります。そのトンネルがそのまま保管されておりますので、皆さんはたくさんこの見学に来られております。このトンネル、太平洋戦争の時には三菱重工が軍需品、特にここでは戦闘機の部品を作っていたと言われておりまして、たくさんの女学校の生徒さんが学徒動員でここで仕事をされていたということが言われております。その東海道線の旧のトンネル跡を出まして、今度は国道1号線を北から南へと横断歩道を渡りました。そこにきちんとした歩道がございますので、 その歩道を歩いていくことになります。そこから少し上り坂になっておりまして、それが大阪山の関所跡につながっているわけです。しばらく行きますと、この関所跡に到着をいたします。ここは日本三大関所跡ということで、三関の一つ数えられております。あと二つは、一つは美濃の国の不破の関、ちょうど今の岐阜県にあたります。もう一つが伊勢の国、今の三重県になりますが、三重県といっても滋賀県との県境に横たわっております鈴鹿山系の鈴鹿の関というのがございます。そこの二つの関所と跡と一緒になりまして、日本三関の一つに大阪の関が数えられております。長らく大津警察署の大阪山検問所としていろいろな業務をこなしてきたんですけれども、今ではその検問所は移動いたしまして、こちらは休憩所ということで、手洗い所、それから一服する屋根のついた場所もございますし、それから車石が 2,3 個展示されております。この車石というのは、東海道を上り下りする際に雨が降りますと、当時は今のようなアスファルト道路ではありませんので、車の車輪がどうしても食い込みます。それを食い込まさないように石を並べまして、そうしてその上を車が通行するということで、この車石を設置する大工事が行われたということであります。その時には何千両という工事費がかさんだんですが、そのお金の大部分を近江商人であります中井庄司右衛門さん、日野商人ですが、その方が寄付をされたというふうに伝わっております。さて、その関所跡を後にいたしまして、頂上から今度はなだらかに下っていく道を行きますと、左側に月心寺という安頓がぶら下がっているお寺跡がありますが、ここはもともとは臨済宗のお寺でありましたが、ここにこんこんと湧き出ている清水がありまして、その井戸を利用いたしまして、走りの水ということで、走り餅の本宅となってここでお餅を作って売られていたそうであります。お寺とそうして売店とが一緒になっている売るというのも非常に珍しいことであります。で、この井戸に枠がはまっているおりますが、その枠のことを井筒というふうに呼ばれておりまして、今現在はまっている枠は三代目だそうでございます。そして井筒の八つ橋という八つ橋のメーカーの名前になっておりますが、その井筒はここの井筒を使って、八つ橋も昔は売られていたということになっております。そこを出ましてしばらく行きますと、ちょうど一号線から離れて旧の東海道左の方に参ります。ほどなく行きますと二股に分かれております。右側は旧の東海道、左を行きますと伏見道から 奈良街道の方に向かって奈良方面に参ります。その道標がこの分かれ道のところに立っておりますが、この道標はここにあるのはレプリカでありまして、本物は安土城考古博物館に預かっていただいております。ほどなくこの旧の東海道をまっすぐ参りますと、また国道1号線をまたいで右側の方に陸橋を渡っていきます。そうして降りていきますと旧の東海道がそのまま横木町のところに入ってまいります。そこをまっすぐ行きますと右側に巡礼道と掘られた高さ2メートル30センチの高い道標が立っておりまして、昔三国33所の巡礼の方々が京の都から大津へ抜けるのに大阪山を通らず古関越えで参りますと、降りたところがちょうど大津の三井寺の横におりますので非常に便利であったと言われております。さてその道標の前を通り過ぎますと、この旧の東海道、地元の人は皆三条通りと申していたそうでございます。そのまままっすぐ参りますと、右手に六角形のお堂がございます。それは山科の六角堂と申しまして、中に地蔵菩薩様が祀られております。平安時代、疫病が流行をするということで後白河法皇が絶対に京の都で疫病を流行させてはならないということで、京の都に入る道が6本あったそうですが、そのうちの1本がここ山科の六角堂で、6箇所の道の京の都の入り口にすべて六角堂を設置いたしまして、そのお地蔵さんは小野高村という著名な書道の大家であり、また彫り物の際立って優秀な方なんですが、この方朝廷のお役人をなさりながらそういったことにも長けていた人であるということで、和仁村小野にもその小野高村神社というものがございます。その小野高村が彫られたお地蔵さんが祀られていて、その横側に釜跡、それから井戸もございます。ちょうどお前が東海道ですから、旅人はもちろんのこと、牛でありますとか馬でありますとか、そういった荷車を引っ張って歩く動物たちがここで喉を潤し一服をしたというふうに伝わっております。その後ろ側の方にある建物、これが徳林庵と申しまして、昔サニアス親王という天皇の皇太子の方が住まわれていたそうです。このサニアス親王、任命天皇の第四王子と言われております。したがってこの辺の地名が篠宮というふうに言われておりますが、それはこのサニアス親王のちなんだ地名であるというふうに伝わっております。この方は目が悪く、しまいには失明をされるんですが、蝉丸法師と同じように琵琶の名手であったと言われております。それで、亡くなられた後、子孫の方が 南禅寺の26世人ですが、その方が供養塔を建て、この千丸法師も一緒に祀ってあるということで、お参りされる方が絶え間がないというふうに伝わっております。
ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、東海道草津塾番外編と題しまして、大津塾から京三条に向かって、草津市観光ボランティアガイド協会の島口八一郎さんにお話しいただいております。曲の前にお送りしました工程は、安養寺から車石について、また大阪山常夜灯、井筒、伏見道標、六角堂、徳林庵などのお話をしていただきました。第43回東海道草津塾番外編パート3ということで、草津市観光ボランティアガイド協会の島口八一郎さんにお話を伺いました。島口さん、新年早々どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組はオンデマンド配信を行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送も合わせてお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。